お祈りします。私たちに全き愛を日々注いでくださり、この朝礼拝に招いてくださった父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。私たちは一週の間、喜びと感謝の日々の一方で、人との関係に悩んだり、時間に追い立てられたり、漠然とした重圧感に焦ったり、病や痛みの中を歩んでまいりました。しかし今こうしてあなたが用意してくださった席に座り、心を静めて御言葉を待ち望むことができます。なんと幸いなことでしょうか。御言葉は殉教の時も逆境の時も私たちを支える杖です。神様、この朝も生きて働くあなたの御言葉を私たちに与えてください。そして状況がたとえどうであろうとも、希望と確信を持って前に歩み出すものとしてくださいますように。礼拝をお捧げできる特権を感謝しつつ、私たち一人一人の名前を呼んで、緑あふれる約束の地に導かれる大牧者、ただ一人の救い主、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主イエス様が教えてくださった祈りを共に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。この朝は3月に洗礼をお受けになった松本誠一郎さんに証しをしていただきます。
おはようございます。受洗の証を読ませていただきます。私の家は元は仏教ですが、父の代からの核家族で宗教とは無縁の生活をしてきました。深く考えることもなく、日本的な伝統や習慣の中に生きていたと思います。しかしこの宇宙を作った創造主ともいえる存在はいるだろうとは思っていました。教会にご縁ができたのは、妻が子育て中に知り合った人々を通じて近くの教会で受洗をしてからです。家のあちこちに自分の好きな聖句を貼り付け読ませてくれ、悪い感じはしませんでした。50歳を過ぎた頃から誘われて、クリスマスなど年に 2,3 回教会に行くようになりました。余談になりますが、このことは後にモーセ会の川柳大会で、子手牛妻に惹かれて教会への句で秀逸をいただくことになりました。子手牛とは子手牛とも言いますが、頑固な牛ということです。その後家族に悩みができて、その解決を求めて少し遠くの小さな教会へ月平均 1,2 回数年通うことになりましたが、信仰までには至りませんでした。そこは場所が遠いので、代わりに2012年秋頃からと思うのですが、 恵み教会の礼拝に出席するようになりました。先生方の説教や日本人の宗教観にも寄り添い、未信者をも好意的に見ておられる教会の姿に惹かれて、日曜日は教会に行く日となりました。受洗もしていないのに盲世界に入れていただき、また入門クラスにも入れていただきました。教会の人々の心の広さと優しさ、前向きな生き方を感じつつ、イエス・キリストの御心を徐々に学びました。その学びの中で自分の人生を振り返ってみますと、消極的で心の弱い自分にも神様は一つだけ大きな恵みをくださったおかげで、自分に合った仕事をしてこれて、また不運もいくつかありましたが、トータルでは大きな幸運、恵みをいただけたと感謝するようになりました。同時に若い時にキリスト教の信仰を持っていれば、マタイ7章24節に、だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができますとありますように、自分の心を強くし、もっとしっかりした社会生活、家庭生活を送ることができたかもしれないと思うようになりました。しかし長い時間が経つにもかかわらず、受洗するまでには至っていませんでした。その理由は幼児の死亡、不治の病、大震災での死者等のことを思うとき、それらをどうして神様は放置されているのかと不条理に思え、神様の全能を信じることができなかったからです。今でも完全に払拭されてはいないのですが、箴言19章21節に、人の心には多くの計画がある、しかし主の計り事だけがなるとあります。自分ではどうしようもないことは神様に委ねるしかないと思うようになりました。受洗は終着点ではなく信仰の出発点とも言われています。こんな状態でも許されるならば受洗をと思うようになりました。これからはイエス・キリストの教えをもっと深く知り、御心に従っていき、またお任せしていこうと思います。よろしくお願いいたします。
一言お祈りいたします。神様、私たちあなたの臨在に、そしてあなたの御言葉に飢え渇きを覚えてこの場へと集まりました。どうぞ私たち一人一人にこの時この場所にふさわしいあなたの御声を聞かせてくださいますようにお願いいたします。また松本誠一郎さんの救いの証を聞きました。どうぞ松本さんと共に私たちもあなたの御手の中にあってキリストに似たものとして変えられていく、その信仰の道のりを歩んでいくことができますように導いてください。しばらくのひとときをあなたに期待いたします。愛する救い主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。おはようございます。今日の聖書箇所を一緒に見ていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方は聖書を開きください。第2列王記8章16節から19節の言葉になります。第2列王記8章16節から19節の言葉です。お読みいたします。イスラエルの王アハブの子ヨラムの第5年、ヨシャファテがまだユダの王であったとき、ユダの王ヨシャファテの子ヨラムが王として治めるようになった。彼は32歳で王となり、 エルサレムで8年間王であった。彼はアハブの家の者がしたようにイスラエルの王たちの道に歩んだ。アハブの娘が彼の妻だったからである。彼は主の目に悪であることを行った。しかし主はそのしもべダビデに免じてユダを滅ぼすことを望まれなかった。主はダビデとその子孫に常に灯火を与えると彼に約束されたからである。BC853 年にヨラムが南ユダ王国の王座につきました。南ユダ王国の5代目王としてヨラムが王座につきましたけれども、今読んだ聖書箇所にあるようにヨラムは主の目に悪を行いました。第二歴代史の21章などを見ていますと、そのヨラムがどんな悪行をしたのかということについて書かれています。彼は自分の王座を守るために6人の兄弟を殺し、また首長たちをも殺しました。そして王として国、そして国民を健全に導くのではなくて、淫行を行わせてユダ王国、ユダの民たちを迷わせていくんですね。で、そんな彼とユダ王国に神の裁きが下ることというのは当然の結果だと思われるんですけれども、今読んだ19節最後のところを見てみますと、こう書いてあるんですね。しかし主はそのしもべダビデに免じてユダを滅ぼすことを望まれなかった、って書いてありますね。次のパワーポイント大丈夫ですか？はい、そうですね。あ、大丈夫、その前で大丈夫です。はい、ありがとうございます。誰もが見てもその悪行の末路としてヨラム、そしてユダ王国が滅びに至るのは当然の結果だと思われる状況であったにもかかわらず、ユダ王国は滅びませんでした。なぜならばダビデに免じてですね、主はそのしもべダビデに免じてユダが滅びることを望まれなかったんですね。このダビデに免じてという言葉は、ダビデのゆえにとか、ダビデのためにという言葉で、列王記とか歴代史を中心にして、他の旧約聖書にも出てくるんですね。で、ここで一つこう引っかかることがあるんですけれども、じゃあダビデに免じてというほどだから、ダビデが近くにいるのかと。ダビデに免じてと、あたかもダビデがそんなに遠くはないところにいるように、な表現なんですけれども、実際ダビデは、この時からもうすでに117年前に死んでここにはいません。亡くなった親父に免じてとか、親父の親父の免じてということならばわかるんですけれども、全くもってヨラムもユダの民たちもダビデに会ったことはないんですね。ダビデはとうの昔に亡くなっております。ヨラムにとってしてみれば自分の6代先の人ですね。ヨラムもユダの民たち誰一人としてダビデと面識のある人なんかいないにもかかわらず、主なる神様はヨラムやユダの民たちをあのダビデの子孫なんだからとダビデに免じて、ダビデに免じて彼らを憐れむんですね。主なる神様はダビデと交わした言葉とか、もしくはダビデと一緒に過ごした時間、その親密さを決して忘れることはありませんでした。神様はこう私たちと違って、記憶力が永遠ですね。私たちは忘れることがたくさんありますけれども、神様の記憶力は永遠ですね。何一つ忘れません。しかし、たった一つ忘れることがあります。それがヘブル書の10章の17節にある言葉ですね。私はもはや彼らの罪と不法を思い起こさない。私はもはや彼らの罪と不法を思い起こさない。というように神様は許した罪だけはきれいさっぱり忘れてくださいます。ヨラムとその民はダビデに免じて、ダビデのゆえに、ダビデのために国の滅亡を免れました。神様はダビデと交わした約束を忘れることもなく、そしてダビデによって積み上げられた涙の祈り、うめき、感謝、 悔い改めの祈りを神様覚えておられたんですね。そしてダビデが神に仕えたという事実をもって、この時ユダ王国は滅びから守られました。ヨラムもユダの民たちも、はるか遠い昔に生きた、そして面識も全くないダビデによって、受ける資格がないにもかかわらず、大きな恩恵に預かるんですね。じゃあ、翻って私たちはどうでしょうかね。主なる神様が誰かに免じて、誰かのゆえに私にもしくは私たちに大きな恩恵を授けてくださったっていうにこう告白できるでしょうか。私自身がそのイエス様に出会ってクリスチャンになった時に、こう一番初めに思い浮かんだ人物がいました。それは母方のおばあちゃんなんですね。いろいろなこう家庭の事情で、母と私が 4,5 歳でしょうかね。で、妹 2,3 歳。で、3人で、韓国の広州というところにある、おばの家に住まうことになったんです。で、そこには、おばあちゃんが、母方のおばあちゃんが一緒にいたんですけれども、おばあちゃんはその母方の家族の中で、唯一の、そして初めてのクリスチャンでありました。で、そのおばあちゃんがですね、毎日欠かさず行っていたことがあったんですけれども、それが、蒼天祈祷会に毎日行くことだったんですね。朝4時半頃起きて、で、5時前頃になると家を出て、で、教会に行ってメッセージを聞いて祈って、家族のために特に祈ってたんですね。祈って6時半過ぎになると帰ってきて、で、家族の朝食を作るんですね。冬の韓国にこう行かれたことがある方はご存知だと思いますけれども、この耳が落ちるほどの寒さですね。本当にこう、痛いですね。そんな朝も、せっせと起きて歩いて、教会に行って、一日も欠かさずこう、蒼天祈祷会に行って家族のために祈っていました。で、母と私と妹が日本に戻ってくることになって、また再び父と暮らすことになったんですね。で、まあ、電話をするわけですね。そしたら電話するたびにおばあちゃんが言うんです。毎日祈ってるからあなたたちのためにって言うんですよ。で、そんなおばあちゃんだったんですけれども、最後は大腸がんで亡くなりました。でも、その闘病中ですね、ちょっと体調が良くなると、やっぱり朝起きて、また行くんですよ、歩いて。で、ある朝は、あまりにも体調が悪くて起きられなかったんですって。そしたら、蒼天祈祷会に行けないもんだから、イエス様が迎えに来てくれたんですって。幻のうちにイエス様を見るんですね。イエス様が迎えに来てくれたって、その話をしてくれるんですよ。イエス様って迎えに来てくださるんだと思いました、その時初めて。おばあちゃんが亡くなって二十数年経つんですけれども、そんなおばあちゃんに免じて、そんなおばあちゃんのゆえに、時にかなってイエス様に出会って、受ける資格もないヨラムのようなものが、特別な恵みと祝福までいただいて、滅びることもなく今こうしてキリスト者として立っている。おばあちゃんの積まれた祈りが私のうちで聖霊なる神様と共に呼吸をしてるんですね。この事実に気づいた時に鳥肌が立ちました。主なる神様は私のおばあちゃんに免じて滅ぶしかなかった私を救って恵みを施してくださったんですね。こんな記憶皆さんにも終わりだと思います。私たちの知らないところで何も知らずに誰かに免じて、ただただダビデのような信仰者のゆえに、ダビデのような信仰者の祈りのために恵みを受ける者たちとなっている。そして今私たちのこの土浦恵み教会自体が、積まれた祈りと献身ゆえに、そして教会の諸先輩方に免じて恵みを受けていると言っても過言ではないかなと思うんです。 4年前、土浦恵み教会を離れる時ですね、その前に、青年会のゴールデンキャンプに行きました。そこでメッセージをしたんですけれども、多分、僕にとって、私にとって、最後の青年会のゴールデンキャンプになるだろうなと思って、去るにあたって、最後に青年たちに知っておいてほしいことを伝えたいと、私なりに、こう思い切ったメッセージをしました。それは、イエス様を信仰することと、捧げることが一致していなければならないということだったんですね。つまり、教会に仕えることと、献金を持って教会を支えていくことの重要性について話をしました。こんなメッセージだったんですね。ちょっと読ませていただきます。青年だからといって、教会から恩恵を受けることばかりになれ、それを当たり前だと思った時点で、教会の未来はないよ。世界中であまたの教会が成長を経験したけれども、その成長が100年続くことは稀にある。でも、150年、200年続くことなんかほとんどない。そして教会が廃れ、潰れていく。なぜだかわかる？それは、教会に仕え、教会を支え、身を削るほどに一生懸命に捧げた世代が終わると、その次の世代は、前の世代の恩恵に寄りかかることに慣れすぎて、いざ、教会に仕え、教会を支え、身を削るほどに一生懸命に捧げる立場になると、それはしたくない、できないと思った結果だよ。今みんなは、土浦恵み教会という、日本でクリスチャンやっているならば誰もが羨ましがるような施設も人材も交わりも豊かな教会で信仰生活を送る恩恵に浸っているけれども、それができるのもその恩恵を施すために血の滲むような思いと献身と献金で教会に仕えてきた方々がいらっしゃるからなんだよ。今その世代の方々が引退を迎え始めているけれども、みんなには、その方々のようにキリスト者として生きる覚悟はありますか？僕たち人はなんだかんだ言って、お金や所有に心を奪われやすい存在だけど、そのお金や所有を神様に明け渡すことができますか？これは当時ですけれども、62年経ったこの土浦恵み教会のさらなる成熟と成長のために、みんなの身と、所有を捧げる覚悟はありますか？というようなメッセージでした。恵み教会を去るにあたって、青年たちに、一つできなかったこと、そして話したかった、伝えたかったんだけれども、避けてしまったかもしれない、メッセージでした。しかし将来の恵み教会になっていくだろう青年たちには、知っておいて話さなければならないメッセージを私なりにしたんですね。で、私にとってはかなり挑戦的なメッセージだったため、準備中の時からで終わるまでずっと緊張してました。でも青年たちは神妙な面持ちで真剣に聞いてくれました。で、もちろんそこにいる青年たちみんながみんなこのメッセージを良しとはしていないなぁとは感じましたけれども、大部分の青年たちがこれに真剣に取り組んでいかなければならないというふうに思ってくれたようにも感じたんですね。じゃあ、あの時あの場所にいた青年たちは今どのような思いであの時のメッセージを心に刻み歩んでいるんでしょうか。または今ここにいる私たちですね、今ここにいる私たちはどのような思いで彼らが聞いたメッセージを受け止めていくでしょうか。私が土浦恵み教会の主任牧師として帰ってくることが決まってから、大きな深刻な悩みが一つできました。それはですね、果たして僕は教会をさらなる 成熟と成長を導く牧師として立てられるのだろうか、もしくは大きな教会が衰退していくことを見守り寄り添っていく牧師として立てられていくのだろうか。情熱を胸に秘めて主に仕えながら教会を成長へと導いた方々は引退し、その恩恵に預かってきた次の世代と、そして新たに加えられた信徒たちと歩む信仰生活、教会生活はどんなものになるだろうか。成長なのか、衰退なのか。なんでそんなことを考えたのかと言いますと、聖書にもエレミアを筆頭にして信仰共同体であるイスラエルという国家が衰退していくのを心を痛めながら、心どころか人生を痛めながら寄り添いながら神様から示された証明を全うしていく預言者たちがいたと同時に、ナタンのようにダビデによって導かれて栄光のイスラエル国家を目の当たりにした預言者たちもいたんですね。でもいずれにしろその全ての働きが主に与えられた証明を全うするものであるんだと。そしてその両方ともが回復と主イエス・キリストによる神の国の到来につながるんだということを思って、覚悟を決めました。先のことに思いふけりながら不安に駆られるのではなくて、今この足元、今この僕の足元を一歩照らしてくれる御言葉に信頼しながら歩んでいくならば、おのずと道はできていくだろう。僕が望む繁栄ではなくて、神様が望む繁栄を期待しようというふうに思いました。で、そんな時に出会った聖書箇所が、第一歴代史の22章14節の言葉なんですね。で、ここの言葉というのは、ダビデによって導かれた、栄光のイスラエル王国が、その子ソロモンに引き継がれようとしている場面なんですね。栄光のイスラエル王国をその子ソロモンによって引き継がれようとしているときに、父ダビデが子ソロモンに向かって語りかける言葉なんです。で、ダビデは自分は王として立派な王宮に住んでいるのに、モーセの実戒が刻まれている石板が保管されている神の契約の箱が、自分は立派な王宮に住んでいるんだけれども、未だに神の契約の箱は天幕の中にあると、テントの中にあるということを憂えて、ぜひこの契約の箱を収めるための神殿を作ろうと、主の宮を作ろうと神様に祈るんですね。そして神様はそのことに対してダビデに感謝しつつも、ダビデよ、あなたの手はあまりにも多くの血を流しすぎたがために、あなたは私の神殿を作ることはできないと告げるんです。でもそれと同時に神様は、あなたの子であるソロモンによって私の宮は、神殿は作り上げられるだろうというふうに言うんですね。で、そんな時にダビデがソロモンに語りかけた言葉が、第一歴代史22章の11節から14節の言葉なんですね。一回読んでみたいと思います。第一歴代史の22章の11節から14節ですね。そこで我が子よ、主があなたと共におられ、主があなたについて語られた通り、あなたがあなたの神、主の宮を立派に建て上げることができるように。ただどうか主があなたに思慮と悟りを与えて、あなたをイスラエルの上に任命し、あなたの神、主の律法を守らせてくださるように。主がイスラエルのためにモーセに命じられた掟と定めをあなたが守りを行うなら、あなたは栄える。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない。おののいてはならない。見なさい。私は困難な中で、主の宮のために金10万タラント、銀100万タラントを用意した。 また青銅と鉄はあまりに多くて測りきれない。それに木材と石材も用意した。あなたはこれらにもっと加えなさい。ダビデは息子ソロモンに向かってこう言うんですね。あなたはきっと立派な神の神殿を主の宮を建て上げることができるだろう。しかしその建物の立派さに目を奪われて神の言葉から離れてはいけない。むしろその主の宮に収められる神の言葉にあなたは全力を尽くしなさい。それがあなたが王として繁栄していくために必ず必要なことだとこう言うんですね。でその次にダビデは14節でこう言うんですね。その建て上げられるだろう主の宮のためにダビデ自分自身の老後のことやもしくは国の財政のことなんか全く考えていないような行動をとっていきます。それが22章14節もう一度読んでみますね。見なさい、私は困難な中で主の宮のために金10万タラント銀100万タラントを用意した。また青銅と鉄はあまりに多くて測りきれない。それに木材と石材も用意した。あなたはこれらにもっと加えなさい。ここに出てくる困難な中でっていう言葉がありますけれども、これを英語の聖書を見てみますと、great pains って出てくるんですね。ものすごく大きな痛みを伴ってという意味です。ダビデは、ものすごく大きな痛みを伴うほどに、神のために、神の宮のために捧げるんですね。どれぐらい捧げたか。金10万タラントっていうのは、今で言うと金340万キログラムです。で、今金が1キロの相場が約500万円ですね。で、そうすると1700億円になります。金10万タラントというのは。で、銀100万タラントっていうのは3400万キログラムです。で、銀1キロ6万円です、今相場。それ計算してみますと、2000億円になります。金と銀だけで3700億円ですね。さらにここで言いますね。測りきれないほどの青銅や鉄、石材や木材も捧げたって、巨大な痛みが伴うほどに捧げるんですね。実際にダビデがこれを捧げたことによって、ダビデ自身もそうですけれども、国が傾くほどだったとも言われてるんですね。国が傾くほどの痛みを伴う、まさに献金をダビデはするんですね。そしてソロモンに言うんです。あなたはこれらにもっと加えなさい。主の宮、つまり礼拝の場を生かすために、ソロモンよ、あなたは生きるんだ。イスラエル王国は礼拝共同体であり、礼拝を捧げる場で礼拝が豊かに栄えるために全身全霊を全力をかけて力の限り捧げなさいって言うんですね。言い換えますと、ダビデに免じて、ダビデのために、ダビデのゆえにというところに寄りかかりすぎず、寄りかかり続けることなく、あなた自身が信仰者としてまず立ちなさい。そしてあなたの心が最も奪われやすい財産をも明け渡す覚悟と献身で神様に対する忠誠を尽くしなさい。そしてソロモンに免じて、ソロモンのゆえに、ソロモンのためにと次世代のために言われるようになりなさいってダビデは言うんですね。去年恵み教会に帰ってきた時に尊敬するある信仰者ですね、人としても尊敬してますけれども、その方から証のようなこうお手紙をいただきました。で、その内容を読んで、私は絶句して祈らずにはいられませんでした。その一部をちょっとこう抜粋して読ませていただきたいと思います。許可をいただいてますので、誰が書いたのかなとか詮索せずに誤解しないで聞いていただければと思います。朝岡先生は礼拝説教の中で声を大にして最大限の献金を呼びかけ、私は無理をしてでも捧げたいと思うようになり、その線で一生涯通したのです。故に 余裕のある生活はできませんでした。私が取った方法は、献金に関して一切妻に相談することをせず、月給袋を渡さず、ボーナスも渡さないという徹底したやり方でした。なぜなら妻は家族を第一に考えてしまい、それを優先すると考えたからです。現街道の建築当時は、信徒数が120名ぐらいだったので、銀行からかなりの借金もしました。私もそれまでに土地や街道のために、かなりの献金をしていましたが、この時には手持ちも少なく、銀行から借金をして捧げたものでした。教会が土地を購入し、街道や付属施設を建てるのは全て信徒たちの義務だとは思います。若い頃から、手術厳守、映画鑑賞やダンスなど、浮ついたことは禁止との牧師からのお達しのゆえに、温泉旅行に行ったり、遠くへ旅に行ったり、旅行に行ったりの楽しみを子供たちに与えることは無に等しいのでした。特に子供が塾に行かせてとせがんだ際に、ダメだと言って断ったのは、相当な献金をした後であったことを思うと、かわいそうなことをしたなと、今でも悔いる思いがあります。年老いた者が収入を得ようとしても、働き口もなく、年金だけでは大変です。生活が逼迫して猫の煮干しを一緒に食べたり、近所でレンコンの収穫後に落ちていたハスを拾ってきて、おかずにする始末です。現街道ができた後で、加わった信徒の方々は、私から見れば余裕があり、裕福に見えるのですが、それは老人の戯言とお感じになるでしょうね。以上、読むことも嫌に思う部分があったかもしれません。ご不快な点が終わりだと思いますが、寛容な心でお許しください。この手紙を読ませていただいてから、言葉がないですね。言葉を失いました。トンカチで本当に頭を叩かれたような気持ちになりました。緊張と緊迫が背中によぎるんですね。それとともに放心状態のようになりました。まさに身を削って教会を守り支えてきてきたこの方に免じて、このような恵み教会の信仰の諸先輩方に免じて、今こうして土浦恵み教会で幸いな信仰生活を送ることができている。ダビデのように、主なる神様へ礼拝を捧げる場を守り、繁栄させるために、とてつもなく大きな痛みを伴う献身をしてきた方々に、免じて、そのような方々ゆえに今の土浦恵み教会があるんだと、そしてこれからの恵み教会になっていく者たちに、ダビデがソロモンに言ったように、あなたはこれらにもっと加えなさい。この言葉はソロモンだけに発せられた言葉じゃないですね。この言葉を真剣に受け止めていかなければならないと思わされました。ダビデには王として絶対的な権力がありました。誰が見ても人道的に間違っている罪を犯したとしても、その罪を指摘することができる人、その罪を指摘することのできる人が一人もいないような、そしてしてもいけないような権力を手にしていました。たくさんの年貢ゆえに民たちが苦しい生活を強いられているにもかかわらず、涼しい顔をしてその富を享受する 殿様のような権力をダビデは手にしていました。しかしダビデはいわゆる普通の王ではなかったんですね。神が王であることを証しする王でありました。つまりいつでもその王座を神様のために明け渡す準備ができていて、 当初からイスラエルの王座は主なる神様のものであるという告白のもと成り立つ世の中の王からすると至って特殊な王ですね。聖書の中にエジプトのファラオが出てきますけれども、ファラオは息するものすべての頂点に立ち、しかも神々の頂点に立ち、その権威は、その権力は揺るぎないものですね。その王座を明け渡すなんかありえないことです。それが王の権力です。でもダビデは違いました。いつでも神の前に自分の王座を明け渡すんですね。人生の王座を明け渡すんです。ダビデが主の宮のためにとてつもなく大きな痛みを伴うほどに捧げたのは、人生の王座を神に明け渡す信仰的行為ですね。何もかも明けっぴろげにさらけ出して出し尽くします。ダビデが息子ソロモンに教えたいことはこういうことですね。あなたは王であって王ではない。神が王である。神が王であられることを、あなたはイスラエルの王として証しする人生を生きるんだ。これがあなたはこれらのものにもっと加えなさいという言葉の意味ですね。ソロモンが王になることっていうのは予想だにしない人選でありました。というのもダビデの人殺しの伴う姦淫の相手がバテシェバであったわけですね。そしてそのバテシェバから生まれてきた子供がソロモンでありました。王を引き継ぐ正当な理由なんかソロモンにはこれっぽっちもないんですね。何一つありません。むしろ最も弱い立場にあって最もふさわしくない立場にあるものがソロモンですね。そんなソロモンが今イスラエルの三代目王となろうとしています。なぜか、ダビデに免じてです。そんなにふさわしくないソロモンが、イスラエルにふさわしい王となるために唯一の条件がありました。それは、王座が自分のものではないということを認めることですね。何かが大きく変わるとき、変革するときっていうのはピンチでもありますけれども、チャンスでもあります。ダビデによって国家的繁栄を手にしたイスラエルは、ダビデが王座から退くというのはそれまで経験したことのない国家的なピンチですね。しかもその後継者というのが国家を揺るがすほどの姦淫相手であったバテシバの子供であるソロモンだって言うんです。その危機感はなおさらですね、さらに大きなものでした。でもそんな弱い、最も弱い立場にあった、また資格のなかったソロモンに求められた、イスラエルの王として繁栄するために求められたのは、自分の王座を神に明け渡すことでありました。神の前にあって、失うものなんかない。という王座の明け渡しですね。今私たちはソロモンのような状況に置かれていると言っても過言ではないかもしれません。人生の王座を明け渡すほどのたくさんの献身によって築き上げられたこの土浦恵み教会、そこにさらにもっと加えるほどの人生の明け渡しができるのか、できるのか、信仰の諸先輩方から、そして神様から求められていますね。私たちの人生の王は誰でしょうか。私たちの人生の王は本当に父なる神様ですか。私たちの人生の王は本当に主なるイエス・キリストでしょうか。私たちの人生の王であられる父なる神様に私たちの人生を明け渡す覚悟はできているでしょうか。 大なる神様にイエス様にすべてをさらけ出し捧げ尽くしたとしても豊かに生きるという信仰的確信はあるでしょうか。先月から今月にかけてちょっとこうバタバタしてましたので、11献金とか礼拝献金をこう袋に入れて献金するのがうっかり遅くなっちゃったんですね。そしたらそれを知ったこれまた娘なんですが、中3の娘が僕にこう言うんですね。お父さんまだ11献金してないの、牧師の癖して私だって忘れずに毎月してるんだからって言うんですよ。こんなことを言える若い世代が育っていることにこう感謝しつつも、娘のその言葉に反省しました。ダビデに習って、おばあちゃんに習って、恵み教会の信仰の諸先輩方に習って、そしてイエス様に習って、人生の王座を明け渡す栄光の人生を歩まねばというふうに、娘のほんのちっちゃなその言葉にこうハッとさせられました。そしていつか私たちですね、私たち、この私たちの名に免じて、主なる神様がこの豊かな信仰共同体を祝福してくださったと、祝福してくださっているというふうに告白する人が現れることを期待したいと思うんです。ダビデに免じてというダビデのところに私たちの名が入るような、そんな祝福された信仰者として歩んでいきたいなというふうに思うんです。お祈りいたしましょう。父なる神様、あなたは私たちに、そしてこの地上に教会を与え、教会を立て上げてくださいました。そして何よりもイエス様という代価を払って私たちをその教会そのものにしてくださいました。また私たち一人一人を信仰共同体として結び合わせてくださいました。主よ、イエス様という代価が支払われて買われたこの教会を守り立て上げ、この礼拝の場を繁栄させていくために、ダビデがそうであったように、ソロモンがそうであったように、私たちもすべてを捧げ、すべてをさらけ出し、すべてを出し尽くし、私たちの人生をあなたに明け渡すことができるように祝福してください。世の祝福ではなく、あなたに人生を明け渡す祝福を享受しながら豊かに歩んでいくことができる、そんな道を私たちにどうぞお与えください。神様、今日の聖書の言葉を通して、ダビデの言葉を通して、私たち一人一人に語りかけてくださったことを感謝いたします。どうぞその言葉に真剣に祈り、答えていくことができますように。そして答えていった時にだけ味わえる喜びを、体いっぱいに感じて歩んでいくことができますように、導いてください。今日の聖書の言葉を感謝いたします。私たちの愛する救い主、主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。 それではメッセージに応答して共に主なる神様を褒めたたえましょう。聖歌582番です。ご無理でない方お立ちください。それでは、2019年のテーマソングを共に賛美したいと思います。ご無理でない方お立ちください。祝といたします。見なさい、 私は困難な中で主の宮のために金十万タラント、銀百万タラントを用意した。あなたはこれらにもっと加えなさい。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、回収一人一人と共に、世々限りなく豊かにありますように。アーメン。以上をもちまして第3礼拝は終わりにいたします。美味しい恵みうどんを召し上がってください。